川柳沢子の
お星様になりました。
皆さんこんばんちは、川柳沢子のお星様になりました。お聞きいただきありがとうございます。川柳沢子です。
永井圭介です。
よろしくお願いします。お願いします。この番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、イートピア香川 BB スタジオより全力投球行き当たりばったりでお送りする番組です。
ちなみにタイトルのお星様になりましたには、皆さんに夢と希望をプレゼントするお星様のような存在になろうという意味が込められています。
はい、皆さん、はい、川柳沢子のお星様になりました。第70回ですよ。
70回ですか。
早いっすね。
70回でもどのくらいでしたっけ。何年ぐらい？
この今月で丸3年？
丸3年か
ぐらいですかね。
おお、結構やってますね、意外と。
ねえ、早いね。あっという間ですよ。ついこの間50回記念でなんかスペシャルとか調子に乗ってやった気がしますけど。
77回でやろう。じゃあ
77回でやる。
77回でしょ。
そうやね。もう本当に、いや、すごいですよ。ここまでね、続けてきて、こう人も増えてね。
そうですね。
ね、もうますます、まあ、楽しく頑張っていきたいと思いますけれども、お星様になりました。今回もですね、実はゲストの方にお越しいただいておりますね。ありがたいことに、お星様通信のコーナー、最近毎回ゲストに来ていただいております、今日もですね、濃いお話が聞けそうですので、
そうですね、
はい、楽しみにしておいていただきたいと思います。またですね、後半では久しぶりのあのゲームのコーナーもやっちゃおうと思います、
はいはい、
初参加の、ね、メンバーもいますので、こちらのそのなんていうの、まあ、強さというか、やったことない人がどうなるのかっていうのもちょっと楽しみですね、
そうですね、
こっち側としては、はい、そちらもぜひ、最後までお付き合いいただけたらと思います。今日も約1時間ぐらい、皆さんお付き合いください。またですね、生配信でお聞きの方は、ツイッターなどでつぶやきいただけたら番組の中でもご紹介していきたいと思いますので、じゃんじゃんご意見などいただけたらと思います。よろしくお願いします。今日も2つカメラつけてね、
ユーストリームの方がね、
ユーストリームの方も楽しくいきたいと思いますので、よろしくお願いします。川柳沢子のお星様になりました。最後までお付き合いください。
ねえねえ、お星様に願い事を言うと叶えてくれるって本当？
本当さ、何だって叶えてあげるよ。ただし一個だけだよ。
じゃあお便りが増えますように。
お便りはヤナスター .com へ。
ねえねえ、お星様に願い事を言うと叶えてくれるって本当？
本当さ、何だって叶えてあげるよ。ただし一個だけだよ。
じゃあ焼き豚 P の焼き豚がたくさん売れますように。
ああ、別の広告になっちゃった。お星様通信2。はい、今日お星様になりました。最初のコーナーはお星様通信2お届けします。このコーナーは今ですね、実際に輝いている方々をゲストにお招きして、私たちがお星様スターになるヒントを得ようというゲストコーナーでございます。今日のゲストはもう永井くんがね、よくご存知の方だと思いますので、永井くんから紹介していただきたいと思います。
僕からですか。
はい、
はい、じゃあご紹介いたします。 MM エージェンシーよりミクセンの中の一言、森谷隆さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
誰が輝いとるって
何ですか、そこからツッコミ入るんですか。
こっぱずかしいこと言うな、もう。
いやいやいやいや、
俺輝いてるかな。
輝いてますよ。
ハゲ上がったとか言うんだろう。
ハゲてないじゃないですか。ユーストリームね、ご覧の方は分かると思いますけど、別に後頭部つさんでいいよ。
いやいやいやいやいや、
後頭部はハゲんわ普通。
何てっぺんからって、
はい、そうだよ。
いやいや、でも本当に香川県内外で、まあ、活躍していらっしゃる森谷さんを今日はゲストに招きして、うんうん、たっぷりとお話をお聞きしていこうと、
ね、1時間で帰るつもりはありません
番組自体の尺が一応1時間なんですけれども、
はい、
大丈夫
か、いいんじゃない、
まあいいか、
いいですか、
いいか、ね、
いいんじゃない、
まあでもさっきね紹介してくださった肩書きというか、
うんうん、
そこからちょっともう県外の方とかはえってなってると思うんですけれども、
ミ
クセンの中の人、
そうですね、まずミクセンとは何ぞやというところ、
中の人とは何ぞやからね、
まあそこからいきますか、ね、
そっちから
こと細かに
ミクセンの中に入ってるわけではありませんね、
はい、
まあ、お宅の方用語みたいなもんでね、うんうん、中の人っていうのはそれに関わってる人とか、
うんうん、
仕掛け人とか、
はい、
まあ、あとアニメにおいては声優さんのことを表してます
ね、
はいはい、あとは着ぐるみの、まあ、中にいる、
それ普通ですよね
でもね着ぐるみはね中の人なんで入ってない、
中の人などいない、
入ってませんからね、
うん、
そこでもねフォークしててもしょうがないじゃないですかね
確かに中の人別にそのふわっと説明したら大丈夫だと思います、ね、はい、
はい、
メインはミクセンの方、
そうミクセンとは何かというところなんですけど、うん、まあ、初音ミクのせんべいなんですけどね、簡単に言えば
初音ミクのせんべい、
簡単に、
うん、簡単に言えばね、ほうほうほう、多分香川県の方はもうね、うん、そこら辺のショッピングセンターとか、
そうですね、
コンビニとかね、うん、駅空港で扱ってますので、うんうんうん、見たことある人はまあ多いと思うんですね、
うんうん、
結構若い方に言ったら結構な割合で、うんうん、あ知ってますって言ってくれるんで、うん、本当嬉しい限りなんですけど、
本当に地道にね、ところにね置いてあります、ね、
販売もね拡大してきてますし、うんうん、宣伝もしまくってますしね、
まあ、そのおせんべいと初音ミクのコラボってことですね、
そうですね、
でミクセンっていう、
そうなんですよ、まあ、初音ミクのね案件元がクリプトンフューチャーメディアっていう札幌の会社なんですけど、
うんうん、
そこの会社と、香川県のね島秀 の, エビせんべいの島秀ですね、はいはいはい、と、まあ、コラボなんですけども、うん、まあ2社がね普通にしてたら絶対出会うことのない2社
なんですけど、そうですね、そうですね、全く関係ない
と、全く関係ないんですけども、うん、ちょっと僕は変なコネをね、うん、両方にちょっと持ってまして、うん、でねまあ今年で先月末で3周年迎えたんですけども、3
周年ミクセン、
ちょうど3年前の時期って言えばね、初音ミクの、まあ急上昇中の時期ですかね、人気が急上昇中、まあ、
知名度とかも上がってきてるっていう状態ですね、
まだそのボーカロイドって何なのかとか、初音ミクってアニメですかみたいな人もね、うん、非常に多かった時期なんですけど、
うん、
まあ、その頃に、まあ、いろんな商品がどんどん開発されてきてたわけですね、うんうん、CD もどんどん売られて、うん、当時はまだオリコンで1位とかにはなってなかったんですけど、もう今はね1位も2位もね、
うんうんうん、
なって、でカラオケのジョイサウンドのね、
うん、
ランキングも10位以内に今もう複数入ってるっていう状態なんですけども、うん、ちょうどその時期に、まあ、いろんな商品が開発されて、うん、でフィギュアも作っても作っても売れて半年待ちとかね、そんな状態だったんですけども、うん、ちょっとその記事をねたまたま見たんです、
ほうほうほうほう、
これ長くなってもいいんだよなこの番組、
まあ大丈夫ですよ、
全然問題ないです、ね、
DTM マガジンって音楽好きな人ならわかるかと思うんですけど、
DTM、
デスクトップミュージックの専門誌があるんですね、
はいはい、
でこの本っていうのはもう本当にかつては一部のマニアの人しか買わないと、はい、なかなかお金もかかるし、それだけで綺麗な完璧な音楽作るっていうのは難しかったので、
うんうん、
なかなかそんなに売れる本ではなかったんですね、
うん、
だけども初音ミクっていうのはボーカルアンドロイド、ボーカロイドってね、
うん、
いわゆるボイスシンセサイザー、歌うことができるシンセサイザーですので、うんうん、まあ、DTM の部類に入るわけですよ、
うん、
でその DTM マガジンが初音ミクの特集を扱うと、うんうん、もうすぐに店頭から売り切れてしまう、いわゆる普段買わなかった人たちが買うからですね、
なるほど、新たなファン層を獲得したってことですね、
そう、そうですね、うん、でまず DTM マガジンは手に入らないものになってたんです、初音ミクが出たやつっていうのは、ところがですね、ちょうどその頃香川県で某大型ショッピングセンター、
ほうほうほう、
郊外型の、
はいはい、
某大型ショッピングセンターができて間もない、
うん、
で、
うん、
そこに楽器屋さんが入ったんですね、
ほうほうほうほう、
かつてこの事務所のすぐ近くの、
はあ、
もう今は亡き、
は
あ、ショッピングセンターにあった楽器屋さんが、
はいはい、
そこでまた復活するということで、はい、みんなで見に行ったわけですよ、
ほうほう、
音楽好きの仲間とね、
はい、
たま っとも一冊だけそこにあったわけですね。多分、あのショッピングセンターですよ、ちょっと偏僻な、
はあは
あ
は
あ、ね、
うん、
あそこだからあったんやと思うんです。
そうですね、まさかっていうところですね。
あんなとこにあると思わんでしょ。うん、そうで、たまたま一冊あって、たまたま手に取って立ち読みして、はい、あ、面白いと思って買ったわけですよ。
じゃあ森谷さん自体がその初音ミクっていう存在を知ったのはそこってことですか？
いやいや、もうニュースにね、うんうん、もう1週間に何回も出てたわけですよ、うんうんうん、だからそれより前から知ってますよ、
うん、
Google 八分騒ぎとかね、初音ミクって検索すると一切ヒットしないっていう事件もあったことですし、それはあくまでもそのバグだっていうことを言われてるんですけど、うん、まだその真偽は謎なんですけどね。だから知ってたのは知ってたんですけど、うんうん、まあ、ここまで今急上昇していろんな商品があってっていう、その、まあ、奇跡的ですよ正直、
うんうん、
二次創作でどんどんどんどん有名になっていってるって奇跡的な状況だったんで、うんうん、なんでこういう、ね、奇跡の連鎖が起きてるのかっていうことまでは知らなかったです、
はあはあはあ、
それを見てその詳細を知って、うん、じゃあ俺にも何かできることないかなと、
初音ミクを使ってっていう方
なんですね。もうこれは商売しようっていうよりは、なんか俺も面白いことしたいと、俺もこのね、結局みんなね、いかにバカなことを真面目にやるかなんですね、うんうんうん、みんなその要は地上の星たちですよ、埋もれてた能力を持った人たちっていっぱいいるわけじゃないですか。今素人上がりでオリコンに上がったりできるわけじゃないですか。そういう人たちが真面目にやって、バカなことを真面目にやったり、うんうん、まあもちろんバカじゃないこともね真面目にやってますけど、それでどんどんどんどんこう有名になってると、クオリティの高いものが作られてるっていう状態で、うんうん、じゃあ俺もなんかね変なことを真面目にできないかなと思ったら、うんうんうん、そうだと。初音ミクがなんでネギが好きかっていうのは、うん、これは話すと長いんで検索してください、
う
ん
う
ん、
はい、
キーワードはブリーチです、
う
ん、
はい
はい、だけどネギがなかったんですね、食べ物の商品が、まあ、普通難しいですよ。
ああ、
なるほど、初音ミクといえばネギだけど、ネギを使った商品がなかったと。
なかったんです。
ほうほうほう。
ただ唯一、フィギュアですね。
ほうほうほう。
フィギュアの手持ち道具でネギが入ってた。ほうほう。これがサプライズだったんですよ、
うんうん、
まさかのネギ入りって書いてあって、
うんうん、
まあ、グッドスマイルカンパニーさんっていうんですけども、うん、あそこの社長もね香川県出身の方でね、多分あんまり言ってないんで皆さんご存じないと思うんですけど、あのフィギュアの今やトップメーカー、レースにも参戦してますね。スーパー GT はチームに持ってますし、 F1 もあのカムイさんのパーソナルスポンサーかなんかされてると思うんですけど、うん、あと、あのジェーンオッツさんも多分あのトランクスにグッドスマイルカンパニーって書いてあると思うんですけど、
格闘技の、
はいはい、あれ香川の社長ですからね。
そう、出身なんですね。
出身なんですね、うん、でまあ、手持ち豆腐でネギを入れて、うんうん、でサプライズだったんです。でもそこまでだったんですね、
まあ、いわゆる商品、あの食品としてのものがなかった、
なかったですね。で思ったら、そうや、あそこやと。
どこですか
あいつでやったれと。
どこですか？
え、いや、島秀さんです
そこで、そこ島秀にこうつくっていうのがすごいですよね。
やっぱりね、バカなことを真面目にって言えば、あの高級贈答品を怪我してしまうのが一番だと。
まあ、いわゆるもう昔からの老舗と呼ばれるような。
そうですね、僕もうね、僕もともと県外のものなんですけど、はいはい、香川県を怪我しとるってね言われ続けてきたわけです、
はあ、うん、どういう意味ですか？
いや、もう町を怪我しとると
、はあ、そこまで。
例えばこのサンポートでね、初めて板車の大きいイベントを、もうあれは何年前かな、4年ぐらい前かな、
はあはあ、
っていうのをしたのも僕なんです、
は
あ、
サンポートサマーフェスティバルっていうやつでね、うんうん、それまではそんな大きなイベントなかったんですね、
うんうんうん、
であとは、某 FM 局でね、変なこと言ったり、うん、変な CM 流したり、
うん、
ね、電波を怪我し、
うん、
おしゃれなカフェを借り切ってメイドカフェにして怪我しいの商店街で変なことして、また街を怪我しいのね。でね、初音ミク以前にも島秀の商品で変なものは作ってたんで、
うんうんうん、
まあ、香川の心理性を怪我したと、
うんうん
うん、QR エビセンっていうのね、うん、でワールドビジネスラデライトまでね出たんですけどね、結構賛否両論で、島秀さんにはすごい苦情があったみたいでね、うん、食べ物で遊ぶなと。
あー、なるほど、
なんかそういうご意見もねあったみたいで、やっぱり古くからの老舗として、島秀さんをね支持されてらっしゃった方には、うん、まあ、受け入れられなかったみたいなんですけども。
そうですよね、やっぱりその昔から本当に地元の人に愛されてるものに、ね、初音ミクっていう、まあ、うん、本当に新しいもの、まだまだこれから伸びるところ。
そうですね、
に、うん、まあ、コラボしたわけじゃないですか、うんうん、まあ、賛否両論ありますね、そこやっぱ、うんうん、
そうで、まあ、話を戻すと、まあ島秀のね、ちょうどね、うん、この同じ時期に社長が代替わりしたわけですよ、
ほうほう、
3人目ね、うん、3代目に代替わりして、ほうほう、で、まあ、僕はちょうどその頃独立して事務所を構えてたんで、うんうん、どっかから噂を聞きつけて社長からの電話かかってきましたね、
ほうほうほう、
で、なんかお前独立したらしいの、あーおかげさまで、でちょっとな、君に頼みがあるんやと、
ほう、
まず言っとくけどお前は頭が湧いとると、
ほう、
あ、分かってます
前提が
これはさぬき弁で言うと湧きおると言われてね、ほうほうほう、で、多分今の間違ってると思うけど復唱したら違う違う、何回かイントネーション直されたんです、
ほうほう、
わっきょるとか香川の
わっきょる、
わっきょる、わっきょる、
わっきょる、
わっきょるって違うって言われて、うん、そう、それをちょっとな何回か直されてで、まあまあええわと、まあそれはええわと、
ほう、
まあ我々老舗業界もこのままではいかんと、
なるほど、なんか新しいことに取り組みたいと、
そうだね、
はんはん、
でちょっとなんか斬新なね、
はい、
なんかアイデアがね、ほう、欲しいとは思ってるんやけども、うんうん、うちはいかんせんこの保守的な人間ばっかりで、うん、まあ、頭が湧いとるやつがおらん
なのでそれは知らない
もうおらんのやと、うん、でちょっとその君の湧いた頭で、うん、なんか湧いたアイデアを出してくれんかと、
湧いた使いすぎじゃない
ですか、湧いた言われてそう、うん、でちょうどええわと思って、うん、でこの話をしたわけです、うん、その後打ち合わせでね、
うんうん
ね、湧いとるでしょこれって言ったら、うん、社長がねちょっと1時間以上あの打ち合わせ2時間ぐらいあったかな、
ほうほうほう、
悩んだ挙句分かった今年は君とミクちゃんにかけるわミクちゃんです、
すごい、
ね、
決断、
あのね未だにミクちゃんって言いますからね、
へ
え、ね、社長さん
そう島光雄さんね未だにミクちゃんって言ってます、
そうなんですね
まあ、そこでじゃあ、うん、肉戦というものが
誕生のきっかけ
なったわけですね、
まあ、いやまだまだまだまだ
まだまだなんですか、
ここからクリプトンさんにさらに話してサンプルを送るわけです、
う
ん、で向こうもやっぱ調べてくれて、
うん、
島秀ってやっぱすごいもんだと、確かに札幌のデパートでも売ってるわけですよ、
うん、
でやっぱりこのねいかにバカなことを真面目にやるかっていう、うん、この姿勢にはすごい同感だと、
うん、
共感してくれて、ぜひやりましょうっていうことで、うん、公式コラボっていうことでピアプロっていうねクリプトンさんがやってるコンテンツの、ね、まあ、投稿型の、うんうん、まあ、コラボサイトみたいな、はい、CGM サイトっていうんですけども、うん、そこで公募して、
あ、そのそのせんべいに書く絵柄です
ね、絵柄と、はいはい、あと CM ソングですね、
うん、
で通ったものから厳選したものが今の作品として商品あるわけですね、
うんうんうん、
でこれもね僕後で知ったんですけど CM ソングの、まあ、オーディションが、うんうん、全部調べた時に、うん、ダントツで良かったやつが今流れてるパリパッパバージョンなんですけど、
はいはいはい、
作ったラマーズ P さん香川出身の、
へえ、
多分ご本人も嬉しかったと思うんですけどね、今 FM 高松で鳴りまくってる2パターン、はい、島秀の、CM ソングの、はい、カバーしたやつと、
はいはいはい、
ラマーズ P さんが作ったパリパッパバージョンの2つ流れてるんですけど、はいはい、香川出身で、
へ
え、しかもねラマーズさんその後 CD 出されてオリコン入りましたからね、
へえ、
インディーズチャートじゃなくてね総合チャート
メジャーの方です
ね、はいはい、いやすごいね
でもなんかその話を聞いていくと、
うん、
なんだかんだでこう香川の出身とか香川の関係者の方が意外とこう多いですね、たまたまというか偶然というかそんな感じも
しますね、今1人しか出てきてないけど
CM の曲の人と、
うん
うん、
いやだって
1人じゃないか、
いやいや島秀さんもそうじゃないですか
いやそう当たり前だよ当たり前だよでもねこれあんまりね言ってないっていうか言う機会がないんだけど、
ほうほう、
CM のね島秀バージョンの曲ですね、
うん
うん、あれ完全に打ち直しなんですよ、もともとは伊藤英子さんっていう女優さんが、うん、島秀さんとね、はい、契約してナレーションを入れてたんですけど、うんうん、あの曲がもうそのオケだけがないって言われて、
うん、
でオケに関してはうちのビルのですね下の階、
うん
先日10周年を迎えられましたスタジオスムスさん、
スタジオスムスさん、はいはい、ありますね、
協力でオケはね一緒に作ってもらって、うんうん、で初音ミクのボーカルトラックの部分ですね、うん、あれがね実は僕ミクセンの企画より前に作ってたんです、
うんうんうん、
さっきのね本買った時の体験版、体験版でなんか作ろうって思った時に、 短いフレーズで完璧に音を覚えてるやつってなんだろうなと思ったらね、しばひろの曲だったんですよ。もともとホームページの仕事をしてたん で CM を、ね、ホームページに載っけたりとかしてたんで、うん、あの曲だけはもう嫌ってこと聞いて覚えてたんですよ。で短いしなんか面白いしいいかなと思って作ったんですね。それが CM で使うことになるとは思わなかったわけ。
なんか運命みたいな感じですね。
そうだからあれね、処女作です、いわゆる僕の。
で
もっと言うと体験版なんで、あれ元ファイルがないんです。直せないんです。だからもう
なるほど。
でももう、もう直す必要ないじゃないですか、うん、もうそれだけ定着してるんです。
いやいや、これね、長いこと聞いてたらね、調教って言うんですけど、うん、もっと人間らしく歌わせるための調教、直したりとかいっぱいあるんだけどね。でもね、これみんなそうかもしれんけど、やっぱりね、自分が作ったやつが一番可愛く聞こえるよね。
あ、ボーカロイドのその声が、
うちのミクが一番可愛いや。いや、本当に。なんかね、うん、あのミクってね、うん、あの高音がね、人間じゃない、いや人間じゃない人はかわいそうだけど、いると思ってるけどね、俺はね。あの高音が得意じゃないですか。だからみんな割と高い声が多いのね。女性が歌えないぐらいの声、うんうん、だからむしろ男性の方が歌いやすいぐらいのやつが多いけど、うんうん、あれがなんか嫌で、割と普通の音程で歌わせてるわけですよ、うちのは、
はいはい、
うん、だからかもしれないけど、うちのミクが一番自然で可愛いと思うんだよな。
まあ一種我が子なんでしょうね。まあ、自分ちの子が一番可愛いって、うん、親心なんでしょうね。
でもね、ボーカロイドね、使った人ならわかると思うんですけど、うん、まだ買ってない人にもね言いたいんですけど、まず買っていただいて、うん、必ずヘッドホンをつないで、
うん、
で鍵盤をどこでもいいから押してみてください。
うん、
そうするとね、耳元で少女の声で押した音であーって歌うの、これがもうね、鳥肌もん。本当、いや、やってみ、買って初めてなんだこれってヘッドホンでピッと押した時のあの肉声、すごい生声なの。
へ、
ね、あれわざとそういう風に作ってるらしいんだけど、普通 の、うん、あのレコーディングと同じように、うんうん、普通のレコーディングっていうのは撮ったものそのまま使えないのね、いろいろこう加工して、うん、使うわけだけど、はい、加工して使えるようにわざと生声らしく、そのままじゃ使えないような細い声なわけね。普通のプロセスを経てちょうど本当のね、あの音楽みたいになるように、
人が歌ってその後加工するのと同じように、
同じようにっていうね。
へ
ー、
ボーカロイドもなんか奥が深い。
深い
全く私 も全然知らないんですけど、
今はもう一日に作られてる曲が世界一ですよね。一人の人間じゃないから、
ああ、ね、そうですね、
売られてる CD も多分すごいんじゃないかな、
うん、
普通はね、どんなメジャーな人でも一人の人がだったり、一人の一つのユニットがやってるんで、同時にいくつも作れないけど、初音ミクに関してはね、分身がたくさんいるようなもんだから、うん、どんどんね発売されて
る、うんうん、
すごいですね、
すごいね、
でもそれとおせんべいをコラボしようって考える人はそんなに。
そうですね。
そう、
まあ、要するにそのミクセンというもの、まあ、ネギ入りじゃないですか。そこでネギを入れたわけですね、エビセンの中に。
そう、これもね、今まで創業60年の歴史の中で、うん、エビ以外に変なものを入れたことがないわけですよ、
うん、あ、もうエビセン一筋、
一本、
もう島秀さんはエビセン一筋、
ね、そうそうそう、まあ、はいはい、いろいろね、ごぼうが入ったやつとか、
は
あ
は
あ、なんかそういうのあったけど、練り込みでなんか違うものを入れた全く別のものなんてありえなかったわけですね、
は
あ
は
あ、でだけど社長にこれは非常に難しいと思うんやけど、なんとかしてネギを入れてほしいと、
はあはあ、
これ絶対かって言われて、いや、うん、これのあるんとないんとではネタとして大きく違うんだと、
うん、
これは絶対ネギ入れんかったら、ネギ入れたらもう絶対いけるから、俺を信じてって
まあ今年心中するって言いましたしね、
そうそうそうそう、心中だよって、信じるって言ったら死ななくていい俺信じたくない、
うん、
そうで、まあネギをね、入れてくださいって、まあお願いして、まあ分かったわって言われて、でその後しばらく返事がなかったんで、大丈夫かなと思って、島秀さんの普段僕あのやり取りしてる担当の人に、社長どうでしたって聞いたら、ああそういえば社長多分やる気でしたよと、なんか自分で勝手にネギ注文して机の上に置いてありましたよって言われて、だから多分ね、最初、まあ今でこそこの商品市民権得てますけど、今でも微妙なとこはあるんですが、社内でのその風当たりというか、
特にこう歴史ある企業さんですから、
そうそうそう、対応がねひどかったんです、いろいろ販売店さんにおいても理解が得られないと、でも気持ち悪い気持ち悪いみたいにね、毛嫌いする人もいるじゃないですか、で社内でもやっぱりその辺についてくる人は少なかったんで、もう社長主導 像で自ら実験してくれてたんですよ、うん、
へえ、うん、
でもそういう意味で言うと社長さんはまあ先見の目はあったと言えるんじゃないですか。
それも僕からは言います、うん、僕の意見を聞いてくれてたっていう時点で先見の目はあったわけです、
うん、実際どうですか、もう3周年迎えましたけど、うんうん、今現在こうミクセンというの売れ行きだったりとか、うんうん、それこそもう香川にとどまらず愛媛とかにも置いてますし、う
ん、ありますね。
その辺どうですか。
まあね、どうかっていうとまず、個人的に言わせてもらうとイベントで全く売れなくなった、
はい、イベントで売れなくなった。
それはなぜかというとみんなえこれイオンにあるしとかコンビニにあるしって言われるから売れるわけない。だから僕がたま時々イベントで出店してるのは完全にあの布教活動だと思って。
いわゆる宣伝、
そうです、
こんなんありますよって知ってもらうために。
そうそうそう、で、ね、あの着ぐるみがいたりコスプレの子がいたりってありますけど、うん、完全に赤字です。
ほう、
皆さんの、ね、ギャラを払うほども売れませんも、うんうんうん、それはそこら辺のお店で売ってるから売れるわけないんです。
うん、知ってる人はね、本当にその自分の近くの例えばコンビニだったり
どこでも買えるしっていうね、うん、もう珍しさがなくなったっていう、ね、香川県においてはね、まあ嬉しいような悲しいようななんですけど、うんうん、まあでも嬉しいことなのかな、
うんうん、それだけねそのいろんなところで買えるっていうのを皆さんもその知ってくれてるわけ
ですね。
それこそねここスタジオイートピアですけど、まあ、うん、サンポートのイートピアですけど、うん、高松駅にも置いてあります、
ね、駅にはあります、うん、この下の88ショップっていうかな、うんうん、そこにも置いてくれてますね、うんうんうん、まあ、皮肉にももともと島秀サンポート店があった場所っていう
ね、
サンポートオープン当初には、ね、店舗もあったんですよ、
ね、3周年
ね、
3周年ですよ。
うん、でもこのミクセンのその商品のこう中身の話になるんですけど、うんうん、あのイラストというかミクのこう絵とかが描いてるじゃないですか、はい、あれも公募だったんですよね。
公募ですね、あれは、
うんうん、そのボーカロイドが、まあ、好きな方というかそういう、うん、まあ、皆さんで作ったやつだと思うんですけど、うんうん、今って何種類ぐらい採用されてるやつか数にする。
中身が、うん、あの12枚入りなんですね、うんうん、でそのうち1枚が QR エビセン、
はい、
これはあの僕がその前にやって話題になった QR エビセンなんですけど、はい、それ読み取るとラマズさんの CM ソングが着歌としてダウンロードできる、
うんうん、
あの初音ミクモバイルさんの協力を得て、はい、そこからダウンロードできるようになってます、うん、もう1枚が公式イラスト、うん、K さんっていう方がパッケージイラストを描いてたんですけど、その公式イラストにロゴを組み合わせたもののシルエット、
ほうほうほう、
というのが立ち姿の全身だとせんべいだと解像度が足りないんです実は。
あ、
細かいんで。
そうですよね、結構あの公式というかあのイラストは細かい、うんうん、
そうなんです。でもあの公式のシルエットっていうのは、うん、もう誰が見ても分かるんですね、あの形、うんうん、長いツインテールで初めて見るって分かるので、うん、なので公式のシルエットは一つ入れる、
うん、
であとの10枚が公募の、
うん、全部違う種類がじゃ入ってるんですね、
とあとパッケージが公募、
うん、でもあんだけ そのおせんべいに一種絵を描いてあるわけじゃないですか、うんうん、でものすごい高いクオリティじゃないですか、うん、食べるのなんかためらいません、
はい、それはだからそれは見る用、食べる用、保存用とか秘境用とかね、オタクはだいたい3つ買うでしょ
あ、
そう、あ、俺はね一回も食べたことない。
え、
食えないの。
はい、
あ、はい、あのね、でも試食段階とか
で、いや、だから試食はもちろんしてる、はいはいはい、プリントが入ってないやつは今でも食べてる、
はいはいはい、
試供品っていうか、うんうん、配る用のね、
はいはい、
試食品だね、はいはい、試食品はもちろん余ったやつ食べるし、で試作の時もそのネギの濃度を決める時にも何回も食べたりしたけど、うんうんうん、初音ミクのプリントが入ってる状態のやつは一度も食べたことがない。
なんでですか。
食えないもん。
食えないもん。
食えないよ。
口調変わったの。
食えないもん。
でもそれはなんか申し訳ないというか、もう愛着が湧きすぎて食べれないって
こと。なんか食えないよな。
へ
ー、うん、ね、で着色料がなんだかんだってね言われることもあるんですけど、うんうん、あれ実はね、ちゃんと加色インクって言って、普通の食用色素を表面にごく薄くね、
うんうん、
ピコリットルとかレベルだと思うんだけど乗っかってるだけなんですよ。
じゃあもう全く問題ないですね。
まあ、全く問題ないとはね言っちゃいけないと思うんだけど、うん、ね、多分問題になる量じゃないんですね、うんうんうん、あれで一応原材料のところに、うん、書いてます、着色料の表示はね、うんうん、でもあれは確かね、1% 以下は書かなくていいんだってな、うんうん、なんかそういう法律があるじゃないですか、
うんうん、
それに照らし合わすと重量比で 1% 以下なんですよ。
あ、じゃあ書かなくてもいいけどとりあえずでも
表記しておいて、あからさまに色ついてるから書いてるっていう、うんうん、なんかそんなレベルなんで、 ただあれをね、食べれないんで舐める人がいるんですよ。ペロペロする。ペロペロすると真っ黒になります。
そう、落ちるってことですね。
それは CMYK が混ざるから。
CMYK
色のね、色の原色ね、三原色とブラックっていうね。
そうなんですよ。ユーストリームでコメント見てくださってる方、バンジョーさんでいいのかな、読み方が。あれ、モリリンコスプレはって、
コスプレ
コスプレはってコメントを今いただいてます。
僕はコスプレをするってこと？
ミクのですかね。え、されたことあるんですか？ね、
いや、
あるんですか？
いや、あのね俺は、はい、俺だけはコスプレしたらいかんやろと、うん、まあ、よくね、森田さんの販売してる横にはその初音ミクのコスプレした人とかもいますけど、
そうです、
ね、俺だけはしたらいかんやろと、まあ、うん、ずっとそのポリシーを守ってきたの、
はい、
あ、最初に言っとけ、俺女装はしてないからね、
はい、
守ってきたんだけど、はい、前回のキャラフェスの時に、はい、コスプレピクニックさんがね、今コスプレ部分を、まあ、担当してくださってるんですけど、もともと僕の知り合いなんですよ、
うんうんうん、
福岡の人なんですけどね、うん、で、なんかないって言ったら、ああ、いいのがありますよと、
うん、
カイトがあるんで持っていきますよって言われて、
うん、
あちゃーと思って、
カイトっていうと、まあ、初音ミクと同じようにボーカロイドって、
男性ボーカロイドですね、うん、ボーカロイドの
男の人の
分ですね、うん、これ着ないわけにいかないわけですよ、この付き合い的にねで、キャラフェスで一回来ましたと、
うんうんうん、
裾踏みながらね厚底がいるわあれは。で、その後、5月の頭の、
うん、
まあ後でもお話しますけど、リアクションのね、生放送の時に、
うん、
たまたまコスプレピクニック組がね、町遊び、徳島の町遊びに来てたんですよ、
うんうん、
見に来てくれてたんですね、
うんうん、
で、そのちょっと前に僕福岡でイベント行ってた時に、はいはい、コスプレじゃないんですかって言われて、で、分かった、じゃあうちの生放送見に来てくれたら来ます、
ほうほうほう、
絶対来てねって、絶対来てねって、もうの、ほうほう、あの人たちね、本当に酒飲むのが好きで、絶対その時間帯飲んでるから来ないと思ってたの、
ほうほうほう、
でももし来たら俺約束破るわけにいかんからと思って用意してたのね、ほうほう、でミキサー宅に座ってパッと見たらね、いるのよ
ちゃんと来てくれたね
ちゃんと放送見に来てくれたんですね、
うん、そう、あちゃーと思って、これ着なきゃと思って、俺ミキサー宅に座ったままそ、あのズラかぶって来たのね、急遽ね
暑かったわ、
あれマフラーついてるからね、うん、
あ、
そうだけどね、今日はね、
今日は
着てないね、
今日はもうビシッとしてますね、
スーツで、
そうだよね、はい、っていうかこれ番長さん、これあの番長さんですね、
どの番
長、番長さんお久しぶりです
お久しぶり
まさかと思ったけど番長さんじゃないですか、
もう
すいません、今日は、
うん、
今日はコスプレしておりません、
残念、
そうですね、
はい、
するべきだった、
いやいや、でもビシッとした方がいいじゃないですか、今日は、
そうだよね、
でここまでね、はい、ミクセンのね、うん、話とかをね、もう中心にね、
伺ってきました、ミクセンも終わりもういいか
あ、質問、ちょっと他の話ももっといっぱい聞きたい、
ね、質問があったら、ツイッターなりね、ユーストリームなり、流してください、ね、多分1時間以上いますので、うん、全てお答えしますはい、
うん、
そうですね、
でももっとね、いろんな他の活動のお話も聞いていきたいなと、
そもそもですよ、
うん、
まあ、森谷隆さんといえばですよ、
はい、
まあ、ミクセンの中の人、ミクセンの人っていうイメージが強いですけど、
うんうんうんうん、
あの人本職なんやんやろっていう、
うん、
っていうのが気になるじゃない、
気になるじゃないですか、うん、それもね、ツイッターで送ってください、僕が知りたいんで僕の本職を教えてください、
本職何なんですか、
それこれからツイッターで送られてくれるんじゃない、
なるほど、
そう、ご本人も知りたいと
は
じゃあ他にでもいろいろ何してるのかっていうのをちょっと聞きたいなと思うんですけど、
聞いてる人いるわけでしょ、
うん、
笑われそうだなと思って、
なんで
なんで本職笑われるんですか、
ほんまかお前って、
うん、
何なんですか
本職、う
ん、まあ、本職というか他にも
本職は森谷っていう仕事です、
森谷さん
っていう、森谷っていう仕事です、
そう
です
ね、
この MM エージェンシーっていうのは何なんですか、
うんうん、
何の会社なんですか、
ああ
、お、地雷だった、
いえいえ全く地雷はねないです何言われてもいいです、
はい、
うん、何の会社、うん、
まあ、どういったこと、まあ、これ言ってみたら本職になるわけじゃないですか、
まあ、一応ね、うん、事務所にはモバイル&マルチメディアって書いてあります、
書いてます ね、
はい、あれはカモフラージュだとみんなに言われますでもね本当はそうなんです、
モバイル&マルチメディア、そう
マルチメディアコンテンツ制作とか、うん、モバイルコンテンツ制作をずっとやってきたわけです、うんうんう
ん、の代表なわけですよね、
はいはい、そうですね、まあ、うん、でも MM はねきっとみんなの心の中にあるんで、
まあね、その僕も噂ではあの MM エージェンシーの MM はミクミクだの萌え萌えだの言われてますしね。
そうだ、ね、
だってそうこのビルの中にね大きな携帯電話会社が入ってるじゃないですか、
はいはい
ね、あの愛はいろいろあるわけですよ、
はい、うん、え愛、は
あ、はい、そうあ、はい、
ね、うん、
あの愛にはいろんな
セーラームーン R の R もいろいろあるわけですよ。
嘘、そうなんですか、
そんな設定があるんですね。
あるんです、
は
あね、それと一緒だと
俺もいろいろあってもいいんじゃないか
と。えでも聞かれません、例えば名刺とか交換するときに、うん、MM エージェンシーって言うとこの MM ってどんな意味なんですか、
そんなには言われないね、
そんな聞かれない
で、うん、でもこれもねルーツ言うとね、うん、別にミクがどうこうなんて考えて独立したわけじゃないから、うん、その前からあるわけです、
うんうんうん、
まあある意味これも運命かもしれんけどね、
まあ偶然とはいえ、
うん、某放送局にね、
はい、
コキ使われてたの
なるほど、はい、某放送局にコキ使われてた頃
そういうことがあってね、はあ、あ FM 高松ではありません、
はいはいはい、まあテレビの方ですね
お前言うなそんなねそう、そこの中にね、
はい、
あの今ちょっと部署名変わってるんだけど、はあ、MM 事業部ってなった
MM 事業部
誰か聞いてたらや
だな、大丈夫です、聞いてません、
そこの人にコキじゃないよ、お世話に
お世話になって
ます、コキじゃないです、はあ、言い直します、うん、お世話になっておりました、
はあはあ、
でお前はもう MM エージェンシーでええやろと、
ほう、あ、独立するな、
代理人みたいな、ね、そういう意味じゃないですか、うんうん、エージェンシー、
エージェンシー、
うんうん、うちと一緒にやっとんやからええやろって言って、あ、いっかと思って、いや、だってね、名前考えるのってこっぱずかしいわけですよ、
まあ、
それを名乗るのもね、最初はこっぱずかしい、
ずっとこの先ね、名乗っていく、
そう、うん、そうじゃない、う
ん、まあね、わかりますわかります、
ね、最近若い子さ、なんか自分で芸名考えるじゃない、コスプレイヤーさんとかも、なんでお前その名前っていうぐらいなんかユニークな名前を考えるでしょ、恥ずかしくないのかなと思うんだけど、それを名乗っていくのってね、
うん、
俺もそれがね最初恥ずかしかったけど、考えるのも嫌で、でも考えなきゃ始めれないから、
ほうほうほう、
いや、いっかと思って、
ほう、
でこの間なんか時々会った時に、俺まだ命名代もらってねえなって言われたんやけど覚えてたその人、自分が言ったことを覚えて、
ね、そのネーミングライツ的なところがあるんですか、
そう、あの、ね、覚えてたねまだね、俺ネーミング代もらってねえぞって、まあ、多分まさかその名前にすると思わなかったんだろうね、
まあ、でもそこがこうきっかけといえば、
でもね、エージェンシーって何屋さんか分かんないじゃない、
確かに確かに、
ね、うん、いろいろいけるよね、
あ、
だって代理店もそうだし、例えばモーニング娘さんのね、うんうん、アップロントエージェンシーだったでしょ、
へ
ー、ああいうモデル事務所とかモデルエージェンシーっていう、
あ、はいはい、
だから多分何でもいけるなと思って、
あ、つまりこれからもしかしたらいろんなことに手を伸ばすかもしれないから、
そうそうそう、多分ね俺自分の性格的に絶対何屋さんか分からん人になると思ったからだから、あ、じゃあ それもいいかなと思って、
ほうほうほう、
まあ案の定こんなになりましたよ、
でも実際いいですね、それだとこれからどんなあの業種とかに手を伸ばしても違和感はないわけじゃないですか、ね、MM エージェンシーって、
あとは電話帳で遊ぼうと思って、
ほう、
電話帳のね、
はい、
どういうのかな、項目というか業種ってね、あれ言ったもん勝ちなのね、
ほうほうほう、
まあ一項目いくらってかかるけど、これでいかにおかしなところに載せるかと、
ほう、
でも自分でできそうなことはいいじゃん、面白いから、
ほうほう、
でもね、いざやるとなったら恥ずかしいね、
え、なんて載ってるんですか、
ね、いや一応インターネット関係のね、
ほうほうほう、
なんかやつが一つ入って載せてるのと、ほうほう、もう一つはイベントプロダクション、
イベントプロダクションとか、
そう、なんか面白いかなと思って、
で
それはねこう結構いるの、
ほうほうほう、
でもう一つね、タレント事務所ってあるね、
ほう、
これ載せようかなと思ったらそしたらねダメだっていうか、こんなもんね、皆さんご存知の通り香川県テイクワンさんぐらいしかないわけですよ、
あ、はいはい、
だから項目のね少なすぎてこれ目立つわと思って、
あ、もう分かってしまう、
ビビってしまった、
タレント、でもこれからそうなるかもしれないじゃないですか、
まあ、なるかもしれない
よね、な
るかもしれないね、
今後、なるほどなるほど、
ね、まあ、載せたとこでねどうこうってもんでもないからねもっと面白いこと載せたいなと思って、
でも本当にあれですね、ネタの宝庫ですね、
もう人生ネタだからな俺これ語ると長いぞ、人生はネタだだってそうじゃないとやってられんよ、
なるほど、
あとね、人生コスプレね、んこれまた後で話す
また後で話す
また後で
今話してください
3時間目ぐらい順を追って話さないからの、ミクセンの話題から今ちょっとずれてきてるよね、
はいはいはい、 まあ、この MM エージェンシーの話になりましたね。
そうだね、
なりました。
まあ、本当はマルチメディアコンテンツを作ったり、システムエンジニア的なことをしたり、普通は真面目に働いてるんですよ。
まあ、要するに普段はまあ SE とかのお仕事をされてると。
あとなんか知らんけどなんか放送コンテンツを作ってみたいとかね、職歴を言ったら本当にみんなに笑われるぐらい真面目なこともしてます、してましたもあるし、してますもあります、
ね、なるほどなるほど、
ね、どう見てもバラエティ番組しかしてないと思うやろ。いやな、でも俺子だから言うけど報道ディレクターしてたからな。笑いすぎだよ。
長い子爆笑じゃない。いや、
僕もちょっとあの森田さんの実は知り合いなので。
そう、もともとね、
うん、そうだよ、俺さっき思ってたけどな、長いがいるのはいいけど、なんで赤みがおるんやっていうのがね。
あのね、まあ、佐藤あさみさんもいらっしゃいますから、ね、
そうそうそう、今日あしゃみさんも
出るの、あいつ
この後、はい、出ますよ。
この後ね、俺と交代そうはさせんぞ。
まあ、この後交代で出ますけど、
そう、一応その予定
なんですけど、ゲストなの。
いや、ゲストではないです。あ、コーナーで。
コーナー持ってんのか。
コーナーで。
ほーほー
まだその出演してない出演者をいじるのはもうちょっととりあえずやめて。
あーなるほど、ごめんね。いや、どうでもいいけどね、学生さんとかね、若い方に混じってね、一番若く見えるのがどうなんだって思うんやけどね、まあ、いいことやけどね。
あー、あさみさんがね、
いいことやけどね、本当にね、意識したんじゃないかって、より子供ね、子供がいるよね、ね、本当に。
いや
あさみでも多分4時間待ちぐらいになるか、お前
この後。
なんかでももうね、盛り上がってきましたよ、本当に。
でもその2人と森谷さんが、永井くんとそのはしゃみんさんと森谷さんがお知り合いっていうのはそのラジオつながり
ですか。ラジオですね。
いやいや、これもね、長いんだな、
長いんですか、そこも。
まずね、はい、あさみがね、ね、これ全部だいぶ話飛んでるけどいいのか。
めっちゃ凝縮してください。
めっちゃ凝縮する。ガストでネギ。
凝縮しすぎた感がちょっとありますけど。、ね、もうちょっとだけ出していただいて。
キャラフェスっていうね、イベントがあるじゃないですか。
高松ですか。ありますね、
ね、あれはもともといわゆるブリーカーズスクエアさんが、カラオケ大会のイベントを街でやってたんですね、
はい、
で、ある時にそのアニメに特化した会をやりたい、
アニメに特化したイベント、
はいはい、やりたいってことになって、で、たまたまなんかそれでいろいろお調べになってた時に、近くに僕みたいなやつがいると、ミクセンを作っている商品がね、香川でできてて、でそれをやってる人はどうも近くにいるらしいということで、たまたまね、電話いただいたんですね。でもそのね、電話いただいた時、私まさにブリーカーズスクエアさん絡みの音響の仕事をしてる時で、あ、今お宅の仕事してるんですけどね。
へー、偶然にも
偶然にも近くにいたって思って電話かけてきたら、もっと近くにいたって、
やってますよって一緒に仕事を。
で、これじゃいかんと話をお聞きして、でちょうどその時徳島の街遊びも始まるってことで、1回目でこれじゃ面白くないんで、1回目ちょっとできる限りぶっ飛んだことしませんって言って、いろんなアイデアを出して、残り2週間で告知できないけど、蓋を開けてしょぼいより蓋を開けてすごかった方がいいから、これからできるだけのことを膨らましましょうって言って、やったのが第1回目なんですけど、商店街に板車を入れると、で許可を取らなきゃいけない、絶対言ってちゃんと言えば許可取れるからって言ったりね、でその時に商店街の放送を萌え声で、
あ、いわゆる商店街に流れるアナウンス、
はい、アナウンスを萌え声でジャックしてしまおうと、その放送データ全部俺作るからって言って、でなんかちょっとそういうね、変わった声の子はいないかと、その時たまたまね、関わってたメンバーに言ったら、ええのがおるんやと、って言われて、ちょっと電話変わりますと、もしもしあしゃみでしょって言われて、
でそれは
誇張した感じ、
誇張してます
ね、
あしゃみですとは言わんかったけど、あしゃみですみたいな言われて、
そこでじゃあ浅見さんの声を初めて聞いた、
初めて聞いて合格って言ってしまった。
電話で
合格って、何が合格か分からんかったと思うね。とりあえずお前ほんまに地声かって思ったから、ちょっと出れるって言って、でとあるところガストでね、その日だったっけ、お会いして、でバラの花を一輪渡すかのごとくネギを渡してね、これ俺からの最高のプレゼントだから頼むっていうね、
でお願いしたわ
け、そこが始まりだよね、いわばね。
じゃあ結構もう長い付き合いというかもう3年4年ぐらいの、
そうだね、だからアサミは俺が発掘したと俺は今だでも思ってるけどね。
なるほど、
俺が思ってるけど、
ね、今でこそまあそれなりの売れっ子だけども、
そうそうそう、
もともとは俺が発見したと、
俺が発見したと、
見出したと、
俺が発見してコンテンツ作って晒したのが始まりだと、
わしが育てたと、
そうで、ラジオのゲストにもこう読んでね、ちょっと喋らせてね、うんうん、イベント告知だ来いとね、
うんうんうん、
いいかメイド服着ていくんだぞってラジオなのにね、うん、だからラジオで変なことをするのを始めたのも俺だと、
ね、それも知り合ったんですね。
そう、それも今思えば FM 高松だよね。
あ
で、
はいはい、
あの君たちがお世話になったあのディレクターの番組ね、
はいはいはいはい、
あのディレクターが変なことをしだして今はねメイドカフェなんかやってらっしゃるんですけどね。
そうですね、放送局をやめてあれもメイドカフェの店長だったんですね。
あれもね、毒したのは俺だからな。
あ
メイドカフェから生放送っていうのを彼と一緒にやったのが始まりだから、
へ
今なんか逆になっちゃったけどね。
そうですね、
うちが番組して彼がメイドして、うんうん、でまたお互いねいろいろお手伝いし合ってっていうね、う
ん、そうですね、でも本当に今ね、うん、このあさみさんと出会ったきっかけが、はい、まあ要するにそのキャラフェスっていうアニメイベントでアナウンスをやってもらったと、
うん、そうですよね、
でまあラジオにあさみさんも関わるようになって、うんうん、今現在森谷さんでミクセンプレゼンツっていうことでラジオ番組やってるじゃないですか。
やってますね。ちょっと待って、その前に長井との出会いがいるだろう。
おえ、いいでしょ。
いるよ。でも長井との出会いはな、
ラジオですね。
そうでもないからな。
FM 高松のディレクターがいますね。
ありえないやつがいるな。ありえないやつが来たよ。
スタジオの外に今お客様が、
新しいゲストが来ましたね。
はい、まあまあいいです。
まあまあ続きいきますか。
させてもらいますけど。
そう、それで、あ、多分あれ俺がいらんこと言わないように来たんやで、これ。
ああ、
監視しに来た
ん。外側から睨む役。そうそうそうね、
誰が呼んだの？
いや、呼んでないです。
誰かのツイートを見てきたの？
いや、おそらく通報、今日、うん、1階で、FM 高松の別番組撮ってるんですよ。
あ、そう、
はい、だから多分その関係で、まあ、休憩時間か何か分かりませんけど、来てくれたんじゃないですかね。
え？
イエーイって。
イエーイ。まあまあ、いいですよ。
はい。
ほんと？ブッキン？あー、後で行くわ。ハルチン？
この番組中に。
あ、じゃあ後で行
く。まあいいですけど、いいですけどね。
ごめん、俺4時間無理かも。はいはい、そう、永井くんはね、はい、アクション815のね、
まあ某夕方、
水曜日、
はいはい、帯番組、ね、
担当ってなった時に、うん、水曜日だけがいわゆる素人2人組だったね。
そうですね。
唯一
ね。
アシャミンさんと、
う
ん、
ラジオ初っていうね。
で、それが去年、一昨年？
おととしですね。
ぐらいね、はい、でその時担当してたディレクター、今やメイドカフェの店長、
はいはい、
あのな、お前水曜日来てくれんかって俺言われて心配なんやあいつらが、
はい、
ちょっと喋らせてくれって言われて、でなんでそんなこと言われるかというと、僕なんだかんだで FM 高松さんには月1ぐらいで月1レギュラーみたいに出てたんです。お
うおう、
今日今この1階でラジオしてる方の番組にね、
おうおう
出てて、でちょっとなんか喋らせてって呼ばれたわけですよ、うん、あ、俺パーソナリティだったんだと思ってその時そういう役で呼ばれるんだと思って、うんうん、それでね、あったんが初めてだよね。
うん、そうですね。
あの第1回目はひどかった。
ひどかったですね。まあその話はいいんですね。
時間読めてないしね。もう
ちょっと聞いて、
え、
聞いて、その話はいいんですよ。俺との思い出話はいいんですよ、ね、
よくねえよ、
それはいいんですよ、
うん、
ね、
うん、あ、何お前うまいこと逃げよう
ね。終わってからゆっくり。
終わってからゆっくり。
終わってからゆっくり
な、うんうん、
まあ、そんなことがあって出会ったわけですよ。
そう、
うん、
ね、
うん、
で何
で、まあまたね、いろいろ番組もされてるわけじゃないですか。ラジオ番組プロデュースでね、
したした、
うん、現在進行
形もあるけど、
今もしてます。
です
よね、2番組ですか、
うん、そうですね。もともとはイリジウムさんっていうね、戦国姫ってい うね、
はいはい、
ゲームミュージックをやってる、
う
んうん、方の番組、
うんうん、もうプロデュースですね、
やってまして、はいはい、でその後宇宙戦隊ノイズ、
ビジュアル系バンド、
ね、香川県出身のビジュアル系バンドですね、はいはい、の番組、これ今もやってます、
うん、はいはい、
時間がちょっと今曜日変更して、
はいはい、
金曜日の11時ということで、うんうん、彼らは 11pm だって大喜びしてるね。FM 高松1、オゲレスな番組と、
なるほど、
一番がいなくなっちゃったんでね。
あ
そう、でその前の時間帯の10時30分ですね、うんうん、リアクション815、
うん、
ね、まだいるよ
ディレクターさんがね、
まだいるよね、
は
い、
外に。
これ多分ここでいらんこと言わんように聞いとんよ、まあ、聞き耳立てとるで、これが
リアクション815、
リアクション815、うん、何がリアクションかっていうと、うん、アクション815っていうね、これは FM 高松さんのちゃんと
夕方の
夕方の公式番組やってらっしゃって、ね、 でなんか皮肉を込めたみたいになっちゃうけどね、そんな名前にしたらね。でももともとなんかやりたいなっていう企画があって、うんうん、でまあ結局ね、
うんうん、
永井君たちと一緒にやってた代のパーソナリティがみんな卒業しちゃったわけですね、うんうんうん、なのでその彼らと、まあ、同窓会的な番組みたいなのも面白いなと思ったし、うんうん、まあ、あとはまあ活動の場としても面白いし、うんうん、あとはかつて FM 高松で番組をしてた人、もちろん今やってる人でもいいんですけどね、うんうん、そういう人たちがこう肩肘張らず雑談をできるような面白い番組ができたらなと思って、ちょっと名前が際どいんですけども、うん、お願いして、まあ、趣旨には、まあ、了解いただいて、で番組やってますね、
うん、やってますね、
リアクション、
リアクション、
うん、月一生放送、
月一生放送で、ね、
この生放送のすごいのは、東京にいる、ね、モザイクウェブさんと、モザイクウェブさんっていうのはね、検索してください。そう秋葉ポップのめちゃめちゃ有名な人ですね、
はい、そうですね、
アニメの、テレビアニメのね、
はい、
歌もやってる人
と、ね、
これもね、なんでモザイクウェブさんと仲がいいのかっていうと、うん、これもまた話が長くなるんです
けど、そこははしょりましょう、
またはしょるの、これもまたはしょるの、
ここははしょりましょう。まあでも本当にモザイクウェブさんっていうね、うん、方たちと
3時間喋っていいんだったらいいんだろ。
いやそろそろ今何分でした、50分だってるの
マジで
50分はちょっと経ちすぎでしょ。
ああそう、一旦 CM？
CM というか
エンディングですよ、
そろそろ
これ待って、じゃあどこへ落としたらいい。
最終的にはもう最後に森谷さんから告知、ミクセに関することだったり、ラジオの番組に関する告知だったり、うん、っていうところに落としていただいて、うん、お別れって
感じ。あじゃあもう最後の説明いるか
ほうほうほう、
あのね
30秒で
町遊び、
ほう、徳島のアニメイベント、
ね、はい、第何回目かな、うん、2回目か3回目ぐらいの時に、うんうん、モザイクウェブさんが来る、うんうん、初めて来る、で音響がいない、
うん、
どうすんだ、揉めてたんですね、
うん、
でモザイクウェブさん俺昔から知ってたわけで、ね、モザイクさんが来るんだったら分かった、俺がタダでやるよって言ってしまったの、さ本当にやる羽目になって、まあ、あれすんげえ大変だったんだけどね機材の量も半端ないし、でたまたまそれをやって、でその時に、まあ、僕が一人で頑張ってる姿を見て、うん、でいろいろ手伝ってくれたり、うんうん、まあ、してくれたのがモザイクウェブさんたちと、うんうん、あとはマウスプロモーション
声優の
声優さんのね、
はい、
マウスプロモーションさんと、はいはい、あとダイスクリエイティブさ
ん
が、
うんうんうん、
もう見かねて手伝ってくれたわけですよ。彼らプロなんでね、うん、かわいそうだって言って手伝ってくれて、うん、でまあいろいろお話する機会があって、で、まあ、高野祭じゃないや、その打ち上げでもね、うんうん、お会いしていろいろお話したら、モザイクウェブのミンコさんがミクセンが大好きだと、
ミクセン大好き、
お母さんも大好きだ
とお母さんおいくつなんですか。
知らないよ、
結構よね
そうで大量に買ってくれて、
はいはい、
うん、で来るたびになんか大量に持って帰ってくれて、でまあまあいろいろと冗談も言えるような仲になってて、事務所の方とも、
はいはいはい、
でまあ今回の話を持ちかけたら、あ面白いからじゃあやりましょうっていうことになって、うんうん、で東京とね、生中継
タンカマスね、つないで
つないで、うん、そばにいるような感じでね、うん、放送生放送してるっていう番組ですね。
なるほど、すごいですよね。あれ私全くどうなってるか分かんないんですけど、その、
うん、
遠くの人とこう同じ場所で喋っておくのに、うん、そうです
ね、
本当に
それはね多分ね、うん、
できる
多分出ていただくことになると思うんで、その時にゆっくり見ていただいていやこれタイアップでしょ。
行きます、じゃあ行きます、行きます、行きます、
行きます
、もちろんお邪魔させていただきます、ね、はい、
そう、
タイアップですね、
はい、はい、
ね、
もちろんでございます、
ね、長いよね、中継の長いとしてね、
まあ、僕はもう出てますからね、
中継の長いね、
中継ね、
中継の長い
出てます
ね、
そうだね、
出演料、
いや、もうね、長いがね、スタジオ内で、はい、大きな顔して喋ってんのこれ違和感ありありで、
うんうんうん、
お前は中継だろうと、
何ですかそれ、
出る外に、
いや俺別に中で喋っていいじゃないもともと夕方の帯番組の中で喋ってたでしょ。
あそっか、
う
ん、
そうですよ。
あそうかそうか、
2時間喋ってました
。そうだった、
そうです、
うん、もう違和感があってしょうがないもん。
いやでもその中継のね、うん、永井くんが頑張ってるところはリアクションの方
で、そうですね、
そうですね、うん、毎週金曜日10時30分ですね、はい、22時30分からね、
はい、
ラジャミンですがメインの、
そうですね、浅見さんがメインでやってますから、
なんかもう嫌がらせみたいな、
全く嫌がらせない愛です
愛ですか、
ね、分かっとると思う、
本人
ニヤニヤしとるもん
なら大丈夫
ですけど、すごいね、
ぜひね聞いてもらいたいと思いますけど、
ゲストコーナー、
はい、
通常大体30分ぐらいなんですけど、
30分も逆にいつもしてないと思う。
あ、そう？20分ぐらいですね。
お前ら下調べが足らんわ。あのね、某2時間番組があったわけですよ、梅田さんね、で、大体俺ね、いつも最後頃に呼ばれるの。それは頭に来たら終わらんからっていう。
なるほど。
だから俺ら入れるタイミング間違ったの。
最後に入れたらよかった。そう。でもこれあの終わりがないじゃん、お尻というか、この番組自体が、はい、だから無駄だと思う。
だから違う違う、そうじゃなくて、
後半に入れても
ここで終わりますって嘘でも言っといたら
終わらねえよ。2部がある、2部が。
なるほど、
うん、いやだってここあれだろ、パックだろ。
何ですか、パック
借りる枠が。
そういうあの細かいところはあのあまりこう
載せないです。
載せない。
だから多分ね、1時間オーバーしても大丈夫なはずなんで。
ここはちょっとね。
いやでもすごいですね、いろいろお話を伺いできましたよ。
そうそうそう、うん、本当にいろいろこう、ね、ミクセンっていうのをね、知らなかったラジオを聞いてくださった方も、
そうです ね、まあ詳しくはミクセンで検索してもらったら、
早い
ろいろ
一言で今日のまとめ、
ミクセンについてはミクセンで検索してください。
もうひらがなで、
ひらがなミクセン
と検索していただければ
、ローマ字でミクセンってしたら多分ツイッターが出ます。
あ、なるほど、中の人
の中の人のね、完全に個人的なことばっかり。
そこもでもぜひちょっと楽しんで、
ね、チェックしていただいて、
ね、ラジオのことに関してはリアクション815ですね。
リアクション
はもう RE にアクションってつけるだけですね、
はい、
ね、リアクション815ってやったら出てきます。
出てきます、
はい、
お願いします、はい、皆さんぜひ見てみていただきたいと思います。
そうですね、はい、一言でよかったんだ
今日ね。
で、
要するにっていうと
で、ね、はい、でこれから次はどういう話題。
そうですね、
それはまあまた次回以降ということで。
来週も出るの俺。
いや来週とかそういう、まあ、日は決めないです
けど。ああ、なるほどね、はい、今度同時放送したいよね。
そうですね、ラジオと ねやりましょう、
ね、同時放送、ね、
リアクションと。
お前どうすんの。
何ですか、
どっちに出るの。
うん、
両方出るに決まってます。
お前でも外だよ、うちでは。
はぁ。
あ、分かった、じゃあ、うん、あの王子様のスタジオが中継ってことでいい。
あ、ここを中継場所に行くときを中継場所に
行く。そうそうそう、
あ、なるほどね、
そういう感じで
やる、ね、いますっていうふうに言ったらいいですね、うん、分かりました。
でもその浅見がどうするかよね。
浅見さんがどっち取るか、
まあ、浅見さんでも言って向こう行ってくれないとね、リアクションの方に。
いや分からんね。あ、でも来なかったら俺の番組になるか覚悟してもらわないか
ちょっと怖い、それはそれで怖い。
そうですね、浅見さんはちゃんとセーブ役でいてもら
わないね。
うんうん、それもね、ぜひあの楽しみにしていていただきたいと思います、
ね、テーマがあるね、はい、あなたのロマンね。
あなた
の長井のロマンは何だったっけ。
まあね、あのリアクション815の次回のテーマが、はい、あなたのロマンを教えてくださいってことで、うん、まあうん、あのメッセージ募集してる、う
ん、長井くんのロマンは何だったっけ。耳たぶを甘噛みすること。
すごい、どういうこと。
ポニーテールでシュッシュ。
なんかそのあま、なんかロマンっていう話だな。
長井さん、
まあ、それはいいんですよ、そんな話は置いときまして、うん、ということで、うん、この時間のゲストさんは、
う
ん、
おーい、
コロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロ、
そうはさせんよ、
まあ、あのお便りもぜひ、
もう1時間経ったんですから、
まだいいよね、
いただけたらと思いますので、
まだいいよね、
リアクション宛てのお便りは、
あっちがまだいいよ、
Twitter などなどそういうのをあのご利用していただいて、あなたのロマンを教えてくださいということで、来週の放送です。はい、ぜひ聞いてください、そちらも ね、
来週はね、高松モザイク通りっていうね、はい、モザイクさんの番組も入ってます、
はい
はい、ぜひお楽しみにということで、はい、今日はですね、
はい、
はい、森谷隆さんにお越しいただきまして、いろいろあのお話をお聞きしました、たっぷりね、うん、どうもありがとうございました、
ね、ありがとうございました。
また話したらないよな、これ
またあの次回以降ということでよろしくお願いします。どうもありがとうございました。はい、ということで続いて曲を聴きいただきたいと思います。お聴きいただくナンバーは KG でめぐみ。
諦めた最後の挫折だ、生きるのを諦めた、もうやめた、なんせ俺は肺がんレベルステージ4、おそらくもうすぐ死ぬだろう。 のために我慢して生きてゆくのは辛かった
KG でめぐみ、そしてミミカでホッピング、2曲続けてお聴きいただきました。この後はエンディングです。 送りしてきました赤ワイネギサーコのお星様になりました。そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。先生の恋愛二次方程式では恋愛にまつわる悩みや愚痴など、そして平石聡のここは俺に任せろではあなたが今心に引っかかっている何かを送ってください。その他番組へのお便りご意見ご感想など何でもお待ちしております。お星様になりましたへのメッセージはお便りアットマークやなスター .com までお願いいたします。ホームページのメールフォームからも送れますのでそちらもご利用ください。そしてツイッターのアカウントお持ちの方はアットマークやなスター JP をつけていただいて、つぶやいてください。こちらも番組の中で紹介させていただきます。はい、ということでお星様になりました第70回お届けしてきましたけれども、
いや
第70回っていうか森谷さんの回
そうですね、
森谷さんの番組みたいな感じでしたけれども、皆さん楽しんでいただけたでしょうか。うん、
いやでもね、ミクセに関して理解が深まったと思います、
はい、うん、そうやね、うん、まあ、いろいろこうきっかけとかも話、はいはいはい、たくさん聞けたので、まあ、この機会に、ね、知ったぞという方はぜひ検索していただいて、うん、また県内やとねいろんなところで買えますので、うん、手に取ってみていただけたらと思います。さあ、そしてエンディングでアシャミンとそしてモッティと登場です。
はい皆さんこんにちは。
はい、久しぶりの登場がエンディングからっていうね
まあでもこうなる予感はしてました
森谷さんがゲストだって分かった時から、
うん、分かった時から。
いやでもコーナーの間で多分アシャミさんの笑い声ちょこちょこ入ってるって、
う
ん、
そうですね、
いたんだっていうのは多分分かってもらえたと思います聞いてる方には。はい、はい、そしてミキサーモッティもお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました、はい、ね、ユーストリームの方でちょっと番組の最初の方なんですけど、うんうん、ちょっとつぶやきをいただいてたのをご紹介しましょう。焼き弁さんありがとうございます、
うん、ありがとうございます
。70回おめでとうございます。久々に生配信見ましたが画質が良くなってびっくりしましたということで、
まあ、そうですね、うん、下にテロップみたいなの出てますからね。
そう、テロップも出たりとかカメラも2台になったりとか、
うんうんうん、
ね、本当お星様もまあ人が増えたおかげでこうやってできるっていう ね、
う
ん、すごい、まあ、皆さんによりこういうストリームの方では楽しんでいただけるようになってるかと思います、うん、まあね、ポッドキャストで聞いてる方はあんまり私たちは変わってないんで
うん、うん、
そんな変化したかなっていうところがあるかもしれないんですけど、うん、まあそれはおいおい上がっていくと思うんで、うん、よろしくお願いします、
はい、
いやでもね、なんかなんていうんですか、
どうしたんですか、
聞き役に徹してしまったなっていう感じがすごいあります。
まあそうですね、
なんか昨日のこう自分で台本をこう作って、
うん、
明日こうしようっていう考えてた時点では、うんうん、森谷さんにこうあれを聞こうあれを聞こうっていうのを結構こう考えてたんです、うんうん、私なりに。おーおーおー、全くねそんなの挟む隙がなかったです。
そうですね、マシンガントークでしたね、う
ん、はい、
いや本当に上手にねこう説明するなと思って、よくそのミクセンのお話とかラジオのお話とかすごいなと見習おうと思いましたけどそれこそでもその、まあ、こう自分たちが輝くヒントにっていうまさにっていう感じですけど、う
ん
う
ん、まあ、でも言ってたけど、うん、言ってましたけど森谷さんも、うん、まあ、どんだけその何ですかこう人生ネタだと、
はいはい、
どんだけアホなことをできるかとか言ってたじゃないですか、うん、そういう話をね、
はい、
うん、
はいはい、
それ必要ですよねお星様で。
そうやね、うん、結構でもまあまあバカやってると思いますよお星様は。
いやいや、まだまだ
まだまだ
まだまだ
まだまだかな、
まだまだ。
これからじゃあイベントとか他にも企画をいろいろ考えて、
うん、77回に向けてなんかしよう。
そうやね
77回に向けて
そうやね、なんかちょっと考えよう、うん、うん、本当にそのあたりの成長も、こう本当にゲストさんに話を聞いてちゃんとお星様たちも成長してるんだぞっていうところを
証明しないと。
そうそうそう、ラジオ聞いてもらってる方にね、
それはあるね、
うん、
頑張りましょう。77回向けてね。
そうですね、はい、これからちょっと頑張っていきたいと思います、はい、これに懲りずにこの後もまたねお付き合いいただけたらと思います。
そうですね、
今後も、はい、
でもちょっとせっかくですからね、うん、まあ、77回に向けてじゃないですけど、うんうんうん、ちょっとまあ新メンバーであさみさんにちょっとなんかどんなことしたいみたいな聞いておきますか、
はい、今いきなり、
え、今いきなり
別に
むちゃぶりするな、
ね、こんなことしたい、まあ、実現可能とかそんなことは考えずに自分がこんなことしたいっていうのがあれば聞いておきたいですけどね、うんうん、
お揃いの T シャツ作りたい。
あーそこね、ラジオなのにね。
それなるほどね。それでも番組関係ない、まあもういいか。
まあいいと思うよ。
そうだね。
何かするっていう意味では全然なしではない。
おお、確かに確かに、うんうん、お星様 T シャツ、う
ん、はい、
イクークはそれを販売したいね。
あれでしょ、あー一番星になりたい、
なりたいって書くの、
書いたやつ。
そうね、キャラクターの、ね、
キャラクターの中に書いて、ね、
いいじゃないですか。
うん、なるほどね。そういうこう番組じゃないところを固めていくっていう、どんどん、
ね、番組とかもね固めていきたいですね。
それはまあじっくりね、あの作戦会議をしないところから、
う
ん、
しましょう、
はい、頑張っていきたいと思います。であのオープニングの方でね、うん、ファイナルブレインショックゲームコーナーやりますよっていうことでちょっとお話をしたんですけれども、
う
ん、それは また次回ということで。
そうですね、
はい、アシャミンさんのファイナルショックデビューはまた次回以降にお預けでございます、はいはい、
お楽しみに、
はい、お楽しみに。さあ、それではお星様になりました。そろそろこの辺りでお別れにしましょうか。皆さんお付き合いくださいましてどうもありがとうございました。この時間のお相手は河合ねぎと
長井と
佐藤あさみがとと
モッティー
出るかな、
モッティーでした。
バイバーイ、
バイバイ。
こっち、あっち、こっち、
あっち。
ちょっと慣れないことをしてみたらよくわからない感じになって。今日の川柳、
ミクセンと
ミクセンの中の人が
話長。ピンポンパンポン。
ここでプレゼントのお知らせです。本日ゲストにお越しいただきました MM エージェンシー森谷さんより初音ミクのネギ入りエビセンミクセンをラジオをお聞きの方抽選で1名様にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はタイトルにミクセン希望と明記の上、お名前、電話番号、そして番組へのご感想を添えてメールアドレス、お便りアットマークやなスター .com もしくはホームページのメールフォームからお便りをお願いいたします。応募の締め切りは6月の30日。皆さんどしどしご応募ください。お待ちしております。